お聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月6日のマス RA カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はピラール・ベニートさんとハビエル・ランデス・イバネスさんによるソルベーブル・コットラティック・ライ・アルゲブラス・アップ・トゥ・ディメンション7 7次元までの可解な二次リーダイ数です。この論文では共数が2ではない任意の体において7次元以下の規約な可解二次リーダイ数を完全に分類しています。二次リーダイ数の分類はたとえ低次元の可解なケースであっても非常に困難で、いわゆるワイルドな問題だと言われています。これまでの研究は複素数や実数などの特定の体に限られていましたが、この論文ではそれを任意の体にまで広げた点が素晴らしいですね。手法としては中心拡大と半直積を組み合わせるダブルエクステンションという手法を駆使しています。非可感な可解二次リーダイ数は必ず次元が2つ小さい台数からのダブルエクステンションとして捉えられることを証明し、行列の標準形を用いて具体的に記述しています。結果として台数的に閉じた体や実平体における精緻な分類リストを完成させました。7次元までならこの手法で太刀打ちできましたが、それ以上の次元になるとさらに複雑なテクニックが必要になるという限界点まで突き詰めた誠実な研究内容でした。2本目はクリスト・センドフさんとメンシュ・ユアンさんによる2アブゾルートリー・ブーンデッド・デターミナンタル・ラティオス、絶対的に有害な2つの行列式比です。この論文では正定値行列の主小行列式を掛け合わせたものの比に注目しています。もともとは行列のサイズに関係なく、その比の上限が一定の値に収まるかという2008年にホールさんとジョンソンさんが出した予想を解決しようという試みです。もともと1つの比については上限が 1.5 であることが分かっていましたが、残る2つの比については未解決でした。著者たちはこの2つの比の上限はどちらも1点になると予想し、最適化の手法を使って証明に挑んでいます。相関行列という領域で関数として扱い、内部の臨界点では比が1点になることを導き出し、さらに境界付近でも1点を超えないことを丁寧に解析しています。単に既存の不等式を繰り返し使うだけでは導き出せない結果を行列のランクやグラム表現まで駆使して証明しきった点に執念のようなものを感じます。結果として予想通り上限が1点であることが証明され、長年の疑問に終止符を打ちました。3本目はアルベルト・エルドゥケさんとハビエル・ランデス・イバネスさんによるコンポジション・アルゲブラス・インシンメトリック・テンソル・カテゴリーズ対称テンソル圏における合成台数です。この論文ではベクトル空間で考えられていた古典的なフルビッツ台数の理論をより一般的な対称テンソル圏へと拡張して、単位的な合成台数の定義と分類を行っています。特に共数が2の場合に二次形式が対称総線形形式よりも制約が強くなるという厄介な問題があるのですが、そこを丁寧に定義し直してノルムの情報性を維持させている点が非常に緻密です。結果として普通のベクトル空間では古典的な定理通りに次元が1、2、4、8に制限されることが確認されました。一方で共数2におけるベクトル超空間の代わりとなるベリンド圏を調べると、フロベニウスツイストが自明な場合に新しい2次元や4次元の合成台数の属が見つかったんです。逆にツイストが非自明な場合は結局いつものベクトル空間における合成台数になってしまうという結論でした。兼論的な枠組みを使うことで共数2という特殊な監査階下にある未知の台数構造をあぶり出した非常にエキサイティングな研究だと思います。4本目はルイス・ピサロさんとラケル・ビアカンパさんによるオン・アベリアン・コンプレックス・ストラクチャーズ・オン・ニルポットント・ライ・アルゲブラス・ニルポテント・ライ台数上のアベル複素構造についてです。この論文では ニルポテント大大数におけるアーベル複素構造を同値性の観点から分類するための新しいアプローチを提案しています。これまでもこの分野の研究はありましたが、著者たちはより体系的な手法を構築することに成功しました。実際にこの手法を適用してみると、すでに分かっていた4次元と6次元での分類結果をきれいに再現できたそうです。さらに8次元における1アーベル複素構造の分類という新しい成果まで導き出しています。単に計算を繰り返すのではなく、一般論としての結果も提示している点が非常に心強いですね。特に8次元という複雑な世界で構造を整理して分類しきった執念には、研究者としての強いこだわりを感じます。抽象的な大数構造がパズルのように組み合わさって分類されていく過程は、見ていてとても心地よいものです。5本目はミハイル・コチェトフさんとビシャール・ヤダブさんによるグラディングス・バイ・サイクリック・グラップス・オン・クラシカル・シンプル・ライ・アルゲブラス・イン・プライム・キャラクタリスティクス、正表数における古典的単純理大数の巡回群によるグレーディングです。この論文では大数的に閉じた対乗の古典的単純理大数について有限巡回群によるグレーディングを分類しています。もともと表数ゼロの世界ではカッツ座標やアフィン・リンキン図形を使ってきれいに分類されていました。でも正表数の世界になると有限時々同型がグレーディングの正表数以外の部分しか捉えられないため、話がとても複雑になります。そこで著者たちはアフィン群スキームという強力な道具を持ち出して表数に依存しない分類を目指しました。具体的には自動系群スキームが滑らかであることを証明し、問題を順トーラスに作用するベイユ型群の軌道問題へと落とし込んでいます。ルートデータだけに依存する格子モデルを構築したことで、表数が何であっても通用する汎用的な手法を実現した点は非常に見事な戦略だと思います。結果として正表数における分類は基本的に表数ゼロの場合と同じであることが分かりました。ただし図形自動形の次数が表数で割り切れないという重要な条件がつきます。表数2や3といった特殊なケースで自動形群の型が変化する点など、正表数ならではの泥臭い挙動もしっかりと捉えており、非常に読み応えのある内容でした。6本目はユージン・ハさんによる A Variation of Eichler's Proof of the Baker-Campbell-Hausdorff Formula、 ベーカー・キャンベル・ハウスドルフ公式のアイヒラーによる証明の変形です。この論文では非可観な変数を持つ2つの指数関数の積から得られるべき級数の各項が入れ子状の交換子の有限な線形結合、つまりリータ公式になることを示す公式について、よりシンプルで分かりやすい証明を提案しています。もともとアイヒラーさんが3つの指数関数の積の結合法則を使った短い証明を提示していましたが、その内容はかなり複雑で理解するのが大変でした。そこで著者のハさんはあえて4つの指数関数の結合法則を利用するというアプローチを取りました。これにより特定の合同式を導き出し、数学的機能法を用いることで各項がリータ公式であることをエレガントに証明しています。特に面白いのがこの公式の各項を計算するための再帰的なスキームを導き出した点です。教科書にあるような標準的な証明ではベルヌーイ数という複雑な係数が登場して計算が煩雑になりますが、この手法ではそれが一切不要です。対称性をうまく利用して計算を簡略化しており、3次の項を具体的に計算する例を見てもその手順の明快さに驚かされます。7本目はマス .co からのクロス投稿でジェーン・ブリーンさん、エマ・デブリエックさん、ケビン・N・バンダー・ミューレンさんによるケメニーズ・コンスタント&ブラエス・クリークス・イン・グラフズ、グラフにおけるケメニー定数とブレスクリークです。 この論文ではグラフ上のランダムウォークにおける平均移動時間を表すケメニー定数という指標について研究しています。普通グラフに辺を増やすと移動時間は短くなるはずですよね。でもあえて辺を増やすことで逆にケメニー定数が大きくなってしまう、つまり接続性が悪くなるというブレスのパラドックスという不思議な現象があるんです。著者たちはある頂点集合に辺を全部追加してクリークにしたときにこのパラドックスが起きる構造をブレスクリークと名付けました。マルコフ連鎖の理論や商業列を使ってどのようなグラフにこの構造が現れるかを詳しく分析しています。特にほぼ全ての連結な平面グラフに任意のサイズのブレスクリークが存在するという結果は直感に反していて本当に驚かされます。また個々の辺がパラドックスを起こすかどうかとクリーク全体で起こるかどうかは別問題であることも証明されました。構造的な特性によって辺を増やすことがかえってランダムウォーカーを閉じ込めてしまうというネットワークの皮肉な性質が見事に描き出されています。8本目はマス RT からのクロス投稿でヒポリト・トレフィンジャーさんによるスカッターリングダイアグラムフォーアーティンアルゲブラスアルティン代数に対する算段図です。この論文では任意のアルティン代数に対して算段図という構造を構築しようと試みています。まずモジュールの長さがある数以下であるような部分圏を使ってモジュール圏を近似的に捉えるというアプローチをとっています。この部分圏がねじれ類という格子の構造や壁と部屋という空間的な構造を持っていることを証明し、そこから有限で整合的な算段図を作り上げました。そしてこの近似を極限まで進めることで最終的にアルティン代数全体の算段図を導き出しています。特に面白いのが複素数体上の有限次元代数の場合、この手法で得られた結果がブリッジランドの安定性算段図と一致することを示した点です。抽象的な代数構造から幾何学的な壁の構造を導き出し、それが既存の重要な理論と結びつく流れには非常に心地よい一貫性を感じますね。9本目はジェイコブ・ A ・バランデスさんによるザ・ボーン・レプレゼンテーション・テオアム&ザ・ユニストキャスティック・テオアム、ボーン表現定理とユニストキャスティック定理です。この論文では離散的な確率過程で使われる確率行列と量子論の確率公式との間にある深い結びつきを掘り下げています。特にあらゆる確率行列がユニタリ行列の各成分の絶対値の事情で構成されるユニストキャスティック行列から導き出せるかという問いに挑んでいます。まずボーン表現定理によってどんな確率行列も正演算式速度と遮影値速度の積のトレースとして表現できることを証明しました。これは量子力学のボーン測素のもので、測定結果の確率を計算する仕組みをそのまま行列の形に落とし込んだような構成で非常に鮮やかです。さらにユニストキャスティック定理ではベクトル空間の次元を適切に拡張することでどんな確率行列もより大きなユニストキャスティック行列から導けることを示しました。つまりあらゆる確率過程は量子的なユニタリ発展を投影したものとして捉えられるということです。論理的に不可逆なプロセスであるコラッツ予想のような形でさえも量子的な進化として記述できる可能性を示唆しており、古典的な確率論を量子論の枠組みで包み込もうとする視点に強いこだわりを感じます。10本目はマス RT からのクロス投稿でラミン・エブラヒミさん、ラスール・ハフェ・ジサンジア・クンウェイさんによるオンシンプルズ・イン・ア・コシルティング・ハート&ミューテーション・オブ・コシルティング・ペアーズ、コシルティング・ハートにおける単純対称とコシルティング対のミューテーションについてです。この論文では有限次元代数上の可分圏におけるコシルティング対のミューテーションというかなり専門的なテーマを扱っています。もともと積種的に有限なトーション対はサポートティルティング対でうまく記述でき、 その成分は全てミューテーション可能でした。ですが、一般的なトーション対を扱うコシルティング対になると、全ての成分がミューテーションできるとは限らないという厄介な問題があります。そこで著者たちは、一体どの成分なら左右のミューテーションが可能なのかを突き止めようとしました。アプローチがとても巧妙で、ハッペル、ライテン、スマロによる T 構造のハートを利用しています。このハートの中で、有限定時な単純対象の短射法が、まさにミューテーション可能な成分に対応することを証明しました。短射的な対象から単純対象を導き出すという、逆方向のような視点で解析している点に、数学的な執念のようなものを感じますね。最終的に、右ミューテーション可能か左ミューテーション可能かという条件を、ハートにおける単純対象の性質として見事に整理して完結させています。11本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、アレクサンドル・チルバシクさんによる、アッソキアチベ、ライ・ラディカル、CO、インバリアンケ・アンダートレーシャル、CO、アクションズ、トレース的な作用及び強作用の下での結合的及び B 的な根基の普遍性です。この論文では、有限次元の結合代数や D 代数における根基が、ホップ代数の作用や強作用の下でいつ普遍にもたれるかという問題を研究しています。著者は、トレース関数を保存するというトレース的な作用という概念を導入し、これをカテゴリー論的な枠組みで分析しています。特に面白いのが、ホップ代数が対合的な場合に、作用が自動的にトレース的になることを示した点です。これにより、結合代数のジェイコブソン根基や、D 代数のべきレー根基が普遍であることが保証されます。また、標数が0である場合に、D 代数の下階根基も普遍になることを証明しています。一方で、正標数の世界では、下階ではない D 代数であってもキリング形式が消えてしまうことがあるため、標準的な手法では下階根基を復元できないという限界も指摘しています。標数0という条件が、下階根基の議論においていかに決定的な役割を果たしているかが明確に示されていて、非常に鋭い考察だと思います。最後は、MassGR からのクロス投稿で、リッカルド・アラゴナさん、ノルベルト・ガビオリさん、マルティーナ・イアンナ・コーネさん、ジュゼッペ・ノッチさんによる、ニア・リングス&スキューブレーシーズ、ニアリングとスキューブレースです。この論文では、ニアリングという少し特殊な代数構造を使って、ラジカル感とブレースの間の対応関係をさらに一般化しようとしています。目的は、様々な変換群を位相的なスキューブレースの情報群として記述するための統一的な枠組みを作ることです。具体的には、情報的な単位元を持つ右ニアリングに注目し、サークル演算という新しい操作を導入しています。ここで面白いのが、左分配法則が成り立たない度合いを測るための差分演算子という考え方を導入している点です。この演算子がうまく機能することで、構造が位相的な右スキューブレースになります。この手法のすごいところは、適用範囲がとても広いことです。例えば、形式的べき級数の合成によるニアリングを使って、ノッティンガム群を位相的な右ブレースとして実現しています。さらに、自由べき例群の IA 自己同型群も、位相的な左スキューブレースの情報群として捉えられることを示しました。バラバラだった構造が、ニアリングという視点から一つにまとまっていく様子には、心地よい快感さえ覚えますね。そんなこんなで、D 代数から合成代数、行列式比、対称テンソル圏、コシルティング体、そしてスキューブレースまで、非常に奥深く刺激的なトピックをめぐる旅となりました。数学の豊かな世界を一緒に探索できて楽しかったです。それでは、ご視聴ありがとうございました。